今日の水木の五章11節から31節までです。民数記の5章11節から31節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もし人の妻が道を外して夫に対して不審の罪を犯し、男が彼女と寝て交わったが、そのことが彼女の夫の目に隠れており、彼女は身を汚したが発見されず、それに対する証人もなく、またその場で彼女が捕らえられもしなかった場合、妻が身を汚していて夫に妬みの心が起こって妻を妬むか、あるいは妻が身を汚していないのに夫に妬みの心が起こって妻を妬むかする場合、夫は妻を祭司のところに連れて行き、彼女のために大麦の粉10分の1エバを捧げ物として携えていきなさい。この上に油を注いでも乳香を加えてもいけない。これは妬みの捧げ物、トガを思い出す覚えの穀物の捧げ物だからである。祭司はその女を近寄らせ主の前に立たせる。祭司は清い水を土の器に取り、幕屋の床にある塵を取ってその水に入れる。祭司は主の前に女を立たせて、その女の髪の毛を溶かせ、その手に妬みの捧げ物である覚えのある穀物の捧げ物を与える。祭司の手には呪いをもたらす苦い水がなければならない。祭司は女に誓わせこれに言う。もしも他の男があなたと寝たことがなく、またあなたが夫のもとにありながら道ならぬことをして汚れたことがなければ、あなたはこの呪いをもたらす苦い水の害を受けないように。しかしあなたがもし夫のもとにありながら道ならぬことを行って身を汚し、夫以外の男があなたと寝たのであれば、そこで祭司はその女に呪いの誓いを誓わせこれに言う。主があなたのももを痩せ衰えさせ、あなたの腹を膨れさせ、あなたの民のうちにあって主があなたを呪いとし誓いとされるように、またこの呪いをもたらす水があなたの体に入って腹を膨れさせ、ももを痩せ衰えさせるように。その女はアーメンアーメンと言う。祭司はこの呪いを書き物に書き、それを苦い水の中に洗い落とす。この呪いをもたらす苦い水をその女に飲ませると、呪いをもたらす水が彼女の中に入って苦くなるであろう。祭司は女の手から妬みの捧げ物を取り、この穀物の捧げ物を主に向かって揺り動かし、それを祭壇に捧げる。祭司はその穀物の捧げ物から記念の部分を一つかみ取って、それを祭壇で焼いて煙とする。その後に女にその水を飲ませなければならない。その水を飲ませた時に、もしその女が夫に対して不審の罪を犯して身を汚していれば、呪いをもたらす水はその女の中に入って苦くなり、その腹は膨れ、そのももは痩せ衰える。女はその民の間で呪いとなる。しかしもし女が身を汚しておらず清ければ 害を受けず子を宿すようになる。これが妬みの場合の教えである。女が夫のもとにありながら道ならぬことをして身を汚したり、または人に妬みの心が起こって自分の妻を妬む場合には、その妻を主の前に立たせる。そして祭司はこの女にこの教えをすべて適用する。夫には咎がなく、その妻がその咎を負うのである。一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する主よ、今朝も民数記の箇所から私たちに必要な養いを与えてください。今日のこの箇所、一見何回とも思える箇所ですけれども、しかし私たちにあなたが養うべき命を与え、そして私たちが進むべき道、またあなたの望まれること、そして私たちが試練、苦難、苦々しさ、それを飲まなければならないとき、そして私たちのうちに罪とかがあるかないかが明らかにされたその後どうなるか、主よ、私たちに示してください。あなたの御前にいつも良き妻として、良き女として、会員の亡き者として純潔を保ち続けていく私たちでありますように。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所はですね、夫婦の間で、夫の心にその妻に対して、もしかしてその妻が、他の男と寝て、そういう姦淫の罪を犯しているのではないかという、そういう、妬みが湧き起こって、そしてなおかつですね、その証拠がない場合、その時についての教えです。夫婦関係、それはですね、社会の中で最も基本的な、最小単位の関係です。そしてその関係、それはですね、相手が、相手を受け入れる、そして信頼関係があり、そしてまた性的関係が正しく行われていなくてはなりません。そしてその性的関係というのはですね、もう排他的なものです。他は許さず、ただその一人の相手に対してのみ、それが主の御心です。なぜなら神は男と女とに作られて、そして二人は一体となると定められたからです。ソロモンは、千人の妻や妾がおりましたけども、千一人は一体となるではないんですね。二人は一体となると主は定められました。ですから男と女、それぞれ、相手がいる一人であるということが、最善の主の御心ですけれども、しかし人は何かとそういうわけではないんですね。とにかく夫の心にですね、そういう妬みが起こった場合、妬みというのは何も女性の専売特許ではありません。男のその女性に対する妬み、それはとても激しいものです。なぜなら、男は、神様を表し、女は、教会を表すとエペソ書に書いてありますけれども、その神様は妬む神だと記されておりますね。それだけ愛してるんです。ですからその夫婦関係の中に、妬みが、もしですね、それが、その妬みが、女性にとって無実であるとしても、その妬みはしっかりと取り扱わなくてはならないわけです。そして、それは解決されなくてはならない。その解決方法が、今日の箇所ではあるわけです。で、日本語の聖書では32節のところに、夫には咎がなく、その妻がその咎を負うのであるって書いてあるんですが、ちょっとこの訳し方だと、ちょっと、語弊があるんですけども、原文の方では、 このようにした時、夫からその、トガの心がなくなり、要するに妬みの心がなくなり、そして妻が、そのトガがあらわにされるのである、要するにこのことを行うことによって夫の中からそのトガが取り除かれ、妬みというトガですね、それが取り除かれ、そして妻のそのトガがあらわにされる、もし妻にトガが本当になかった場合はそれもまたあらわにされる、そういう意味ですね。ですから、その夫婦の間の中に、たとえ、潔白であったとしてもその妬みの心は解決しなくてはならない、その、解決方法が、ここに記されているわけです。でこの中を見ますと、妻が一方的に疑いがかけられた場合で、妻が罪を犯した場合のその、あらわにする方法ではあるんですけども、聖書の他のところを見るとどうも男性がそういう浮気とか勧誘した場合のその明確に表し方がこの民数記5章みたいな感じでないんですね。じゃあ女性だけはそういう罪とかをした場合の方法だけが記されていて、なんで男性の場合ないかって言いますと、それはですね、男性がそういう寛容化した場合は主ご自身があらわにされるからです。ダビデそうでしたね。そしてまた、寛容を犯してはならない、隣人の妻と寝る者は呪われよって、レビ記でしたか申命記でしたか、その呪いの誓いを立てなくてはならない場面があるんですけども、ですから、他人の妻と寝る者は呪われよ、でそれに対して民はアーメンと答えなくてはならないんです。ですから男性はもうすでにですね、その呪いの誓いをしているんですね。そして男性が何かしらの形で隠れてそういう罪を犯した場合、主ご自身が必ずあらわにされるんです。世の中はそうではないかもしれません。なぜなら世の中の人たちは主は目を留めておられないからなんですね。しかし神の民については目を注がれております。もし男性であっても女性であっても何かしらの勧誘の罪を犯せば、主がそれを放置しておかれるということはなく、必ずですね、それをあらわにされます。で女性については男性が主人ですので、そしてその主人に対しての、その、女性に対して何かしらのそういう心が起こった場合、それは必ず解決しなくてはなりませんので、その方法が記されているわけです。で、ここを見ますと、そのやり方がですね、非常にユニークといいますか、まず祭司のところに、連れて行って、そして、大麦の、粉10分の1エパを捧げ物として、携えていきます。それは妬みの捧げ物、トガを思い出す覚えの穀物の捧げ物だと、15節に記されております。で、祭司はですね、その女を主の御前に立たせます。祭司は、清い水を土の器に取って、そして幕屋の床にある塵をですね、その水の中に入れます。で、祭司は18節の方で、最初は主の前に女を立たせて、その女の髪の毛を溶かせ、その手に妬みの捧げ物である覚えのこの穀物の捧げ物を与える。女の髪の毛を溶かせとあるんですが、原文ですと、頭の覆いを、解いて、リリースして、ですから女性のそのかぶり物を取って、ということですね。コリントの書の方を見ますと、女性は、習慣の中では頭にかぶり物を、しなさい、言われてるんですけども、ですから髪の毛は女性の権威の、女性の栄光の表れ象徴ですので、女らしさを、アピールするものですね。現代では、女性が肌を、見せるそういうファッションが流行っておりますけども、昔のこの時代は髪の毛が女性のその女らしさを表すシンボルでしたので、 かぶり物をしていたようです。で、この主の前に立たせるとき、その女のその髪をですね、あらわにさせるんですね。でそれで、ですから主の御前にその身そのものを表すわけです。そして、呪いをもたらす苦い水を、女に持たせます。でその水、幕屋の床の塵が入っており、そして、誓いをさせるんですね。主があなたの腿を痩せを衰えさせ、20節19節から読んだ方がいいですね。祭司は女に誓わせこれに言う。もしも他の男があなたと寝たことがなく、またあなたが夫のもとにありながら道にならぬことをして汚れたことがなければ、あなたはこの呪いをもたらす苦い水の害を受けないように、ね、でももしその女性が本当に、その他の男とそういう姦淫を行っているのであれば、その呪いをもたらす水は腿をやつせ衰えさせ、腹を膨れさせ、そして民の間で呪いとなるように、主の前でその女に宣言し、そしてその女はですね、アーメン、アーメンと2回アーメンを言わなくてはならないんです。で、祭司はさらにですね、その呪いを書き記した書き物を苦い水の中に洗い落とすんですね。要するにその呪いの言葉がその水の中に落とされて、そしてそういう呪いをもたらす水となって、でそして、彼女はその手から妬みの捧げ物を、取って、それを主に捧げてから、その女はその水を飲むことになります。でそしてその女がですね、本当にその夫に対して裏切りのその罪を犯していた場合は、その水がその女の中に入って苦くなって、腹が膨れて、その腿は痩せ衰えるようになる。もう本当に外見的に、この女は、その呪いとなった、明らかに分かるような形になるんですね。腿が痩せ衰えて腹が膨れる、ちょっと醜悪な、外見になるわけですね。しかしもし女が身を汚していない場合、清い場合はですね、害を受けないで、こう宿すようになる。逆ですね。ですから、本当にその女の罪が主の御前に、また、主はですね、すべてを見通しておられますので、それをご存知なんですが、しかしそれが人の前にも、あらわにされるわけですね。このことによって、その女が、罪を犯した場合は、そのような腹が膨れて腿が痩せるようになる。でも女が身を汚していない場合はこう宿すようになる。で、本来ですね、そういう姦淫の罪を犯した場合、夫がある身でありながら、他の男と、姦淫を犯した場合は、そういう場合両者男性も女性も、殺されなければならない。レビ記の本に確か記されていたんですけども、でもこの場合はですね、殺されないで生きながらえさせておくんですね。で、この場合は、腹が膨れて、そして腿が痩せを取られた形で生きなくてはならない。でそれは民の中で呪いとなるためである。ですから民はですね、その呪いをもたらされた女性を見て、他の男と貫通したらこのようになるんだ、そういう呪いの印になるわけですね。男性の場合だと、ダビデのように、必ず主が明るみに出されて、でそれで、何かしらの災いがその男性自身に起こされるわけですけども、女性の場合は、このような形で、なるということです。これは一体どういうことを今の私たちに適用したらいいでしょうね。 皆さんは一人残らず男性も女性も主の御前にですね、妻という立場であるわけです。そして私たちは霊的な夫としては主イエス様お一人ですね、イエス様以外の神に仕えるというのは、それは霊的な会員を意味しております。ですから私たちがイエス様以外の神に対してですね、ちょっとでもまあ心が揺り動くということはあるかもしれません。まあもちろんあの他の偶像の神ではなくに限らず、神様以外のものを神とすること、頼りとすること、それは霊的会員になります。ですから私たちの神である主とイエス様以外の何かにですね、イエス様以上に頼りにする、例えばお金だとか、権威だとか仕事とか、あるいは、旦那さんとか、あるいは、奥さんとか、それをイエス様以上にですね大事にすること、まあ、それが要するに偶像崇拝であり、会員になるわけです。そして神様はそんな私たちをですね試される時があります。私たちが実際にそういう霊的関与を犯していないとしても、主がですね皆さんを試す時があるんです。その、試練というものは皆さんの心の内があらわにされるために、神様は試練を起こされるのだと、他の聖書の箇所に書いてあるんですけども、要するに皆さんがですね心の内に何があるのかをあらわにするために、あえてですね皆さん苦々しい試練に遭わされる時があります。昨日の聖書の学びでもアブラハムね、そうでしたね、心の内があらわにされるために神様は試練を起こされて、イサクを聖書の生贄として捧げなさいと言われました。そしてアブラハムはすぐに実行して、アブラハムの心が潔白だということが示されて、そしてアブラハムにね、ますます子がたくさん生まれるという祝福が与えられましたね。私たちの心の内が試される時があるんです。そして私たちの心の内にですね、もし主に対してのその不信があり、会員があらわにされた場合は、私たちの体にあるいは持ち物に何かしらのこの、まあ、サインが神と人との前に現れるわけですね。この女性の場合、腹が膨れ、ももが痩せ衰える、ということでしたけども、しかし私たちのうちにその不信の罪がないことが表明された場合、潔白が、まあ、あらわにされた場合、子を宿すようになる、霊的な子供たちが増える、あるいは肉的な子供が増えるかもしれません、あるいは資産とか財産が増えるかもしれません。主のその試み、その試練にパスしたアブラハムは、イサクを生きながらさせることができ、そして私はあなたの子孫を大いに増やす、ね、その約束が与えられました。そしてアブラハムはその後もうもはや、ね、何の試練もなく、まあ、あえて言えば、イサクの嫁探しという場面がありましたけども、それ以外ではもう本当に順調に何もかも満たされていくんですね。その後サラが死んだ後もですね、アブラハムもう百何十歳なんですけど、再婚してまたさらに子供を産んでいくんですね。本当にすごい祝福です。私たちもこの神様から与えられるその苦い水の試練、それが与えられた時、私たちはどういう態度でいるべきか。女は主の前に立たされました。祭司の前に主に立たされて、そして、その水の中に幕屋の床にある塵を、その水に混ぜられて、そしてそれを飲まされます。試練の時は塵、口を塵につけるんです。主から何の言われもないような試練が与えられるような時があるかもしれません。自分に何の罪も思う節がない時でも主から試練が与えられる、そういう時はですね 私たちは口を塵につけて、そしてへりくだって主の御前にただ黙して慎み深く過ごしていくべきです。主はいつまでも皆さんをそういうふうにですね、試練に合わせておくものではありません。皆さんのうちにですね、その試練によって試されて、皆さんのうちに あるものが明らかにされた時、皆さんのその心の内がですね、主の御前に何の罪もない清い会員、霊的会員はなかったと、そう判断されたらですね、今度は皆さん子を宿すようになるんです。そして主のその妬み咎は消え去って、そしてますます以前よりもですね、さらに麗しい、まあ、主との夫婦関係といいますか、まあ、そういう関係が取り戻されるわけですね。ですから私たちは日々主に対して全く心で歩むべきです。そもそも会員ね、他の男に情欲を抱くとか、まあ、そういう会員について、まあ、それは当然ダメですけども、主以外の神に対してそういう情欲を抱く、これは、まあ、主の妬みを引き起こすものです。私たちは日々ただ主にのみですね、目を注いで主を誠の夫として歩むのであれば、私たちはますます主との良い関係が保たれます。ある時もしかしたら主からこの苦い水の試練が与えられるかもしれません。でもその時でもただ主に対する純潔を守り抜けばですね、ますます子が与えられるようになる。でますます以前よりも主とのその愛の関係が親密になり、ますます祝福された関係になっていきます。どうか皆さん日々主に対して全く心でその関係を結び、そしてたとえ試練が与えられたとしても主に対する純潔を守り抜いて、その試練を乗り越えて、ますます子が与えられ、祝福が与えられ、そしてますます主との愛の関係が麗しくされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたこそ私たちの誠の夫です。あなた以外に神はおりません。どうかこのスタンスにずっと立ち続けていく私たちでありますように。あなたは時には試練を与えられ、私たちのその純潔を試される時があります。主よ、その時は口を塵につけてつつましくその時を過ごすことができますように。アブラハムは試練が与えられた時、速やかにあなたに言われた通りに従順し行動しました。指示にそのまんますぐに従い、そしてアブラハムはイサクを得たばかりでなく、ますます祝福がどっさりと与えられました。私たちもアブラハムに習い、祝福の子として栄えていく私たちでありますように。試練をのうちにある生徒たちは、主よ、その試練を本当に健やかに乗り越えることができますように。また本当に私たちのうちに咎があって、そして試練にあり災いにあったのであれば、悔い改めて立ち返る私たちでありますように、熱を助けてください。今日いただいたすべての恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。